Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time?
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
フォトムービー、お相手はアンちゃんと。
アンさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと暑かったりですね。まあ、ちょっとフォトムービーの方も一周開けてしまったんですけども。ですかね、夏休みでしたかね、アンさんの方は。どうでした？
そうですね、まあ、夏休みだいて、まあ、特にどっか、なんだろう、海外に行ったわけでもなく。家の草むしりをしてみたり、調子の悪い車をちょっとどうにかしてみたり、そんな感じですね。近場でちょろちょろっていうのはありましたけどね。
そうですね、意外と休みってそう家の何か細かいことしたりね、したりして、結構あっという間に終わっちゃいますよね。
まあ、夏なんでね、あとお墓参りとかね、その辺とかもあったりとかしますからね。
したけども、さすがにお墓参りはちょっとね、写真は撮らないですけど、どうですか、家族写真とか撮りませんでした？
そうですね、まあまあパラパラとね
ですかね。はい、皆さんどんな夏休み過ごされましたでしょうかね。はい、ということで第122回フォトムービースタートです。この番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービンがお送りいたします。休みを皆さん終わっちゃった、もしくはこれからの人もいるかもしれませんけども、朝どっか行ってきましたかね。私はちょっとどこも行かずに、なんかゴロゴロとしちゃったんですけども、
今年はお墓参りだけですか？じゃあ
そうですね、それぐらいでしょうかね。
海とかも行かず？
海の近くなんでね、通るんですけどね、ちょっとパシャリと、何枚か撮って、それがだけですね。もうさすがに泳いだりはしないですね。
まあね、今紫外線も強いですしね。
ねえ、ものすごい暑さですね。
ねえ、でまた海もね、やっぱり油断してるとそういう、なんだろう、やけど的なものも大変ですし、ね、写真撮ろうと思ってもこれまた大変ですしね。
そうですね。どこかね、写真こんな撮りたいところだったんですけど、なかなかでしたね。
でね、私の方は何だっけ、まあ、とりあえず夏休みなんで、一応子供どっか連れてってあげないと、まあ悪いなっていうのもあったんで、ただそんな大げさなとこ行けないんで、まあ、近場でちょっと富山の方までちょっと遊びに行ってきましてですね。で、まあ私仕事でしょっちゅう行ってるんで、逆にちょっといろいろ案内できるかなっていうのもあって、で富山は、家族で行ってきたんですけれども、でですね、これまあ、行った中でちょっと私も乗ってみたかったんですけど、今までちょっと、まあ、残念ながらちょっと乗れなかったっていうのがあって、それでですね、富山の府の、富岸水上ラインっていうのが、ありましてですね、これ富山の駅の近くに、関西公園っていうのがあるんですけども、ここからですね、海の方までずっとこう運河を下っていけるというか、というようなですね、船なんですね、遊覧船というか。
へえ、運河なんですね。
そうですね。で、ガイドの方も一緒に乗ってくれるので、その運河の歴史とか、構造とかですね、説明してくれたりするんですけども、これね、なかなか良くてですね、でやっぱり川ずっと、川っていうかその運河をこう走りますんで、まず川風が結構涼しいんで、まあ夏の暑い時に行ったんですけども、まあ船乗ってしまえば結構涼しくてですね、
いいですね。
でこの船がですね、なんだろう、ちょっとこう豪華な屋形船みたいな感じで、 窓とか一切ないんですよ。
あ、そうなんですか。へえ、
うん、ですんでもうすぐそこに海っていうかその川っていう感じの船なんですけども、
へえ、うんうん、じゃあ間近に見れるんですね。
そうですね。でこれね、まあちょっと私らたまたま一番前の席に座ってたんですけども、うん、これですね、あの船の一番その船尾っていうか後ろの方ですね、うん、後ろの方がですね、これまあコの字になってて、
うん、
でこの字上にこう座れるような格好になってて、で前の方はですね、こう電車みたいにこう3人掛けぐらいの椅子がずーっとこう並んでるんですね、学校の教室みたいな感じで。
あ、はいはいはい、
うん、なのでですね、これちょっと失敗したなと思ったのが、その後ろのこの字の部分に座っときゃよかったなと思って。
あ、そうなんですか。なんか違いがかなりあるね。
うん、意外とその、なんだろう、前の方に座ってると、
うん、
なんだろう、真横は見えるんだけど、うん、前とか後ろが 見づらいんですよ。
あ、そうなんですか。お、
なのでこれ、うんうん、もし行かれる方がいたらですね、うんうん、ぜひ後ろの方をちょっとおすすめしたいなと。
あ、そうなんですね。なんか前の方がこう見晴らしが良さそうですけど、あ、そっかそっか、あれかな、前の方が結構長いのかな、ノーズというのかな。
そうそうそう、要は運転席っていうかですね、う
ん
う
ん、あ、なるほど、そういうことか。うん、
そうなんですよ。
はいはいはい。
でですね、まあ、ここ、その船自体は3艘あるみたいで、
うん、
うん、これもしね、ご興味持たれた方、ちょっと事前に調べていただいた方がいいと思うんですけども、
うん、
曜日とかによってですね、その、うんうん、要は出してる船の種類が若干変わるみたいなんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
で、私たちが今回乗ったやつは、その、フガンっていう一番新しい船だったんですけれども、うん、これは休みの日しか出してないんですって。
へえ、ほうほうほうほ
う。うん、料金は確か変わんなかったはずなんですけども、その船の種類が変わるみたいなので。
うん、あ、ちょっと大きいですかね、他のやつもね、
うん。そうですね。
うん、なんかデザインも新しくてかっこいいですね、今ちょっとホームページ見てますけど。うん、
で一応予約して乗ったんですけれども、
うん、
なんだろう、その俯瞰じゃなくて他の船、ちょっと一回小さいやつなんかだと、
うんうん、
予約しないでその場でチケット買って乗ってられた方も結構いたので、
へ
え、うん、まあ予約なしでも行けるんじゃないかなとは思います。
うん、なるほど。夏こういう涼しいとこいいですね。
うん、そうですね、これちょっとねおすすめなんですけど、あと、うん、その運河自体がその海にずっと行くにつれて、やっぱりその川と海のその水位がやっぱり違うんですよね。
お、
うん、でその水位をどうやって埋めるかって言ったら、そのなんだろう、要は川の中にその水のエレベーターっていう風にちょっと言ってましたけども、うんうんうんうん、なんかその水位を調整してくれる場所、水門があって、
うん、なんか聞こえますね、うん
うん、これもなかなか面白かったですね。
へー、面白そうですね。
うん、まあ、うちの子じゃなくても他の、その、なんだろう、他のご家族の方でも、やっぱお子さんとかね、うん、結構見てて、
うん、
明らかにこう船がビューと下がっていくわけですよ、水位が下がっていくんで、
うん
うん、やっぱりね、そういうの見て結構、わ、下がってるなんて、みんな喜んで見てる方多かったんで、
楽しそうですね。
うん、これ、なかなか面白いんで、まあ、ご家族連れとかでね、特に小さいお子さんいらっしゃる方は、
うんうん、
なかなか面白いと思いますし、
うんですね、うん、
あとやっぱり船からやっぱり撮るっていうのは、なんだろう、ちょっとこう非日常的なアングルになるので、
うん、そうですね、
うん、撮影自体も結構面白かったですしね。
うん、バッチリですね。うん、
で富山湾の方にずっと出ていって、要は海側から陸に向かってちょっと写真を撮れるので、
うんうんうん
うん、それもなかなか面白かったですね。
ああ、良さそうですね。
ここはちょっとなんだろう、シーズン、まあ、冬場はやってないはずなので、うんうん、ちょっとシーズンオフになる前にですね、ぜひちょっとおすすめしたいななんて思いますね。
そうですね、なかなかね、水上から写真撮ることってないですからね。
でこれその船に乗って、うん、ここからその富山の駅の近くからそのなんだろう、富山湾まで出るんですけども、
うん、
これチケットがいう、その行きは船で帰りは路面電車に乗ってこれるっていうのがあるんですよ。
ああ、それはいいな。うん、うん、
で港まで行って、そこから今度最寄りのそのなんだろう、ライトレールの駅があるんで、
うん、
そのチケットも全部セットなんですよ。
ああ、
うんうん、で帰りはその電車に乗ってずっとこう、うん、富山駅まで帰ってくると。
おお、なるほど、いいですね。一周してね、いろんな景色を楽しめて、うん
う
ん、
そうなんですよ。であんまりやっぱり新潟にいるとそんなにしょっちゅう電車乗ることやっぱりないので、
うん、そうですね、うん、
ですんでね、 うちの子も結構喜んでましたから、
うん、いい夏休みですね。うん、
まあ、そんな感じですね、夏休みといえば。
うーん、いや十分楽しそうでしたね。うん、やっぱりねこう行くのはいいんですけど、ね、やっぱ帰りとかね同じ道だとちょっと飽きちゃったりね、うん、しますからね。うん、全部そういうなんか一周いろんなところが見れるっていうのはなかなか楽しそうですね。
うん、でその富山 その路面電車なんか割と新しいんですよね、作り的に。
あ、そうなんですか。
うん、で新しいのも走ってるんで、たまたまその新しいのに乗ったんですけども、うん、中も綺麗ですし、
うんうん、
であの窓も大きいんで結構あの見晴らしもいいですしね。
うん、いいな。新潟も昔ね路面電車あったってい ますもんね。
ありましたね、私子供の時にそれ乗って、うん、じいちゃんばあちゃんの子よう行ってましたもん。
ああ、そうか、そうでしたっけね。うん、私は乗ったことないんですよね。うん、
ああ、私ねしょっちゅう乗ってて、あの、うん、幼稚園児はお金取られないはずなんですけども、
うん、
ちっちゃい時すごく背が高かったんで、うん、あの幼稚園児じゃないでしょって何回も突っ込まれて
そうですか
、うん、いや本当なんですよっていうのをこ うちのこう姉とかが一生懸命説得したのを覚えてますね
なるほど、そうか、うん、それもいい思い出ですね。うん、
ああいうのがまたあるとね観光の目玉にもなるんでしょうけどね。
うん、ちょっと普通のバスとか電車と違って雰囲気とかね、うん、変わりますからまたね。うん、
ま、乗っててそのアナウンス、車内アナウンスとかが思いっきりバスみたいな感じではあるんですけども、
うん
うん、でもやっぱりその道路の真ん中電車が自分たちは電車乗ってるっていう気持ちでいるのにもかかわらず途中からその道路の真ん中をずっとこう走ってって、
うん、
周りに車がいっぱい走ってるっていうのはすごくあのなんていうんですかね、心地よい違和感っていうか、
うん、ありますね、なんかね、うん
うん、あれがなかなか面白かったですね。でうん、一応まあ夏休みはそんな感じだったんですけれども、
うん、
あとですね、まあ、ちょっとたまたまこの収録してる今日なんですけども、実は私あの大阪から、まあ、今日帰ってきたんですけれども、
うん、
一応定期的にというか、まあね、年に一遍ずつぐらい大阪に行く機会が、まあ、結構あるんですが、
うん、
まあ、今回、まあ、今回もやっぱりその飛行機で、うん、どうしても時間が間に合わないんで飛行機で往復してきたんですが、
はい、
今なんだろう、離陸着陸時も写真が撮れるっていうのを前にちらっとこう、
うんうん、
なんかニュースかなんかで見たんですけども、ただねさすがに乗った時にその離陸着陸時に写真撮ってる人は全然見なかったので、
あ、そうですか、うん、
大丈夫なのかなっていうのと、そのわざわざそんな聞くのもなって思ったのでまあさすがに上空に行って水平飛行してる時だけ撮影してたんですけども、
うん、
で私行く時はですね結構もう心の余裕が実はなくて、
うん、
なんだろう、その飛行機、行きに乗る飛行機自体だいぶ時間が遅れちゃったので、
あ、そうなんですか、はい、
うん、でその、まあ、現地で そのミーティングに遅れちゃうっていうので結構焦ってたので、
うん
うん、あんまりちょっとこうたくさんは撮れなかったんですが、
うん、
帰りにですね、
うん、
まあ、帰りはただ帰ってくるだけなんで結構時間にも心にも余裕があったので、
うん、
で、まあ、帰りに乗った時にですね、まあ帰りに乗ったのがちょっとプロペラ機のちっちゃいやつだったんですね。
はいはい、うん、
うん、でこれでですね、まあ、大体いつもその羽の近辺が空いてるんで、羽の近辺、羽っていうかその、うんうん、こう羽があってプロペラがあってっていうその辺の席を取ることが多かったんですけども、
はいはい、うん、
今回事前搭乗の手続きをした時にですね、ちょうど後ろの席があったんで、うん、
はいはい、
うん、ちょっとたまには後ろ座ってみようかなっていうので後ろを取ったんですよ、
うん、
そしたらですね、ちょっと失敗だったんですね。
ああ、そうですか。
翼と、あとはその、どう言ったらいいんでしょう、その、排気口っていうか、まあ、
うん、
車で言ったらマフラーみたいな感じになるんでしょうかね。
うん
う
ん、
うん、それがドーンとこう目の前にあってですね、
あ、は
あ、はあ、あんまりよくこう景色が見えなかったんですけども、
あ、そうですね、うんうんうんうん、
あの前乗った時はですね、ちょうどプロペラの近辺に座ったんですよ、
うん、
なのでその回ってるプロペラもこう一緒に映せたんですね、ま、うん、窓越しに、
うんうんうん
うん、あれはあれでちょっと面白かったですし、
うん、
あの前の方だとそういったの翼さんの干渉とかもないので、
うん
うん、結構景色が綺麗に見えるのかなとは思うんですけども、
うん
うん、それでですね、今日乗った時にその、まあ、フライトアテンダントさんとかにもよるんでしょうけども、
うん、
あのですね、たまたまその、まあ、上の水平飛行であのベルト着用サインがあの消えるあたりですね、
はいはいはい、
うん、そこでですね、なんかこう女性の方がこう歩いてて、
うん、
なんかこうなんだろうなと思ってこう聞き耳を立ててたらですね、うん、なんだろう、窓がちっちゃくてあんまり写真が撮れないっていうんで、その、うん、なんだろう、アテンダントさんがですね、こう案内してあげて、なんかこう後ろの方にずっと歩いたんですね。
お
うん、でちょうどその富士山が見えるっていうポイントだったらしくて、
うん、
それで、まあ、見えないからっていうんで、そのであればその後ろの席 の, その非常口の窓が大きいからここからよく見えますよなんつってこう案内されてたんですよ。
お
うん、まあ、なかなか粋なことするなと思って見てたのと、
そうです、ね、うん
うん、あといいな俺もって思ったんですけど
見透かさずこう手を挙げなかったんですね
いやさすがにね、ちょっと私写真撮ろうと思って窓側座ってたので、
あ、はい、あそっかそっか、
うん、で通路側に当然知らない方座ってましたからね、さすがにその方こうちょっと寝てられたし押しのけていくわけにもいかないので、
うん、なかなかね席狭いですからね、
うん、でなんかその後ろの席 の, その非常口のマットのとこから撮るとすごく眺めがいいっていうのを言われてたので、
うん、
まあ、これもちろんその機材とか、
うんうん、
その時の乗務員の方とかあと状況にもよるとは思うんですけども、
うん
うん、もしかしたらそういう、まあ、なんだろう、そのベルト着用サインが消えたら後ろの方で撮っていいですかって OK が出るようであれば、
うん
うん、そういうのもおすすめなんかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、状況によっては結構いいんですよ ね,、うん、
ね、まあ、飛行機の中であんまりうろうろするのはあまりいいとは思えないというか、あんまり、
うんうん、
ちょっとねはばかられるので、そこら辺はちょっとご注意の上ですけれども、
うん、そうですね、まあ、聞いてね、もし大丈夫であればね、うん、
少しそうですね、
うんうん、
であとですね、その、まあ、最後着陸するときにそのなんだっけ案内みたいなのされてたんで、うん、そのアテンダントさんが喋ってたんですけども、
うん、
今回、まあ、プロペラ乗った時に、まあ、私もそんなに意識はしてなかったんですけども、
うん、
まあ、ジェット機に比べて高度がやっぱ低いみたいなんですよね。
あ、なるほど、ほ
う
ほ
う、なんとなくそんな気はしてたんですけど、やっぱりそうなんだっていう、
うん
う
んうん、
ちょっと再認識したんですけど、
うん、
で高度が低いのと、あと今回乗ったそのボンバルディアの、機体っていうのが、
うん、
その窓の上に羽がついてるタイプらしいんですよ。
うーん、
なので結構窓からこう景色が見やすい機体らしくてですね、
うん、あ、なるほど、ほうほ
う、うん、ですんで逆にそのちっちゃいプロペラ機だとちょっと嫌だなっていう、どうしてもやっぱり大きいの乗りたいなっていう感じ、まあ、結構そういう方が多いんじゃないかと思うんですけども、
うん、
写真を撮るとか景色を楽しむっていう観点で言ったらプロペラも意外と穴場なのかなっていうのは思いましたね、
うん、うーん、なるほど、うん、じゃなくちょっと選べるんですかね飛行機っていうのは、
う
ん、
あれはもう便によってですよね。
ああ、そっかそっか、うん、
だからもう時間に余裕があるんだったらもう例えば朝一番だったら大きいこの飛行機だけれどもその1本遅らせたらプロペラ乗れるとか、
うん、
うん、それで時間に余裕があれば、うん、あれですよね、じゃプロペラ選んでみるのも面白いかもしれないですよね、
うん、なるほど。 んですが、まずお便りをご紹介したいと思います。大阪のレアシーさんからご質問です。PC 環境の質問ですね。フォトムービーのお二人、ちょっとご無沙汰しておりました。またメールいたします。私はこのポッドキャストを途中から聞き出したものなので、お二人のことはまだ分かっていないんです。今回お聞きしたいのは使用されているパソコンのことです。やはり Mac をメインにお使いなのでしょうか。デスクトップですか、ノートでしょうか。どんなソフトをよくお使いになるんでしょうか。伺いたいことは山ほどあるのですが、あまりに厚かましいので質問はこれぐらいにします。実は先日事故的なことが起きたので、お二人の関係も知りたいなと思い、このメールを書いています。私はずっと Windows 使いで 8.1 のデスクトップを去年買いました。 Core i7 が載っている結構上位なモデルです。かっこローン中点点点かっこ閉じていますね。昔から使っていたちょっと古いバージョンのソフトを無理やりインストールして使っていたのですが、あるアップデートをしたら動かなくなってしまいました。システムの復元、パソコンが調子よく動いた時の状態に戻してくれるありがたいシステムです。をやってみようと思いつき、その項目を探したのですが、なかなか見つかりません。そういえば 8.1 の PC ではやったことがなかったなと気づきましたが、そのうちシステムのリフレッシュという項目を見つけました。 8.1 になって名前が変わっていたんだなと、これを実行してしまったんです。これが悲劇の始まりでした。作業を進めていると、外付けハードディスクをフォーマットして13ギガの回復ドライブを作ります。文言はせっかく出ないかもしれませんと表示されていたと思います。うちのは2テラの外付けハードディスクなので、そのうちの13ギガ程度ならいいよとばかり OK ボタンを押してしまいました。すると2テラ全てをフォーマットされて、13ギガの回復ドライブなるものを作成され、その13ギガ以外の部分にはアクセスできなくなってしまいました。おい何すんねん結果大量の写真データが消えてしまいました。数年分。たまたまこの1ヶ月ぐらいに Google が Google フォトなるサービスを始め、容量が大きいので試しに使っていました。勝手に PC の中の画像データを見つけ出して勝手にバックアップをしてくれていました。17万枚まであと20日などと表示されていたと思います。そのバックアップが終わった直後の今回のトラブルでした。ロー画像はなくなってしまいましたが、オリジナルサイズの JPEG なら取り出せます。まさに奇跡的なタイミングでした。 Google 様々です。自分の操作ミスだったとは言えばその通りなのですが、なんかやりきれない思いが残ります。外付けハードディスクのデータさえ安全じゃない、じゃあバックアップはどうすればいいのか、今いろいろと考えているところです。Mac はこんなことないんでしょうね。お二人の画像のバックアップ方法の方法もよかったら教えてください。また長文になりました。この辺で失礼いたします。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、バックアップはこれもなかなかね、完全にどれがいいっていうのがないと思うんですけども、これあれですね、まずディアシーさんからいただいた Windows 8.1 なんですけども、私ちょっとまだ使ったことないんですけども、Mac でもですね、例えばこういう回復する機能があるんですけども、やっぱりうまくいかないことはありますね。
多分ねこれあれだと思いますよ。コンピューターによってその最初からインストールディスクみたいなやつがどっかの領域に入ってて、出荷時の状態に戻すってやつじゃないですかね、これ。
そうですね、おそらくそのリフレッシュっていうのは本当に完全に初期化に近いような状態なんじゃないでしょうかね。
多分そうなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、確かにこの文言を見ますと、やっぱりこう回復ドライブがね、なんかあるんで、そこを作って回復するんじゃないかと思わせられますよね、これね。消えてしまったと。いやこれ本当に痛いですね。
これもね、確かにね、セブンまではそのシステムの復元って、バックでこのタイムマシン的な、
そうですね、
呼び名のものがありましたからね。
そうですね、なかなかこれはかなり痛いんですけども、でもその後にですね、 Google フォトがあれですね、写真のデータを保存してくれるというサービスをやってて、これで JPEG の方は一応取り出せるということで、ちょっと良かったですよね。 ローデータではなくなってしまいましたがということですけど、確かに痛いは痛いですけども、まあ、記録として、ね、残っていたのは奇跡でしたね。
そうですね、私もちょっとケースは違いますけども、Mac のハードディスクが飛んでしまってバックアップを取っていなかったっていうことがあったので、ちょっと写真のデータが何年分かロストしてるんですよね。だいぶ前に。
そうですね、それ前も言ってましたもんね。
でその時たまたまその、まあ、私のじゃなくてそのかみさんの Mac のところにちょっと JPEG だけ避難させたんですよね。でもそれもまともに動かないんで、カメラの中でそのロー現像をして、カメラ内ロー現像した JPEG のデータをずっとそこに保存したんですよ。でそれがちょっとだけあったんで助かったんですけども、まあ、ちょっと同じようなケースですね。
そうですね、そうですね。やっぱりこう、まあ、バックアップ、まずこのシステムの話からちょっと聞きたいと思うんですけど、やっぱりこのディアシーさんが古いバージョンのソフトを無理やりインストールして使ってたってところがあるんですけど、そういうことは私もよくあるんですけども、やっぱこう OS 自体がねアップデートしちゃうとどうしてもそういうことになりかねないんですけども、そうするとやっぱりちょっと無理が発生して、確かにこういう、ね、ソフトが動かなくなるってことありますからね、アップデートがね、なかなか難しいんですけども、なので新しくアップデート OS をアップデートするときはちょっと注意してですね、すぐにしないで、まあ、まず置いて おいたりですね、するってことがまず一つかなというのと、あとやっぱりハードディスクはね、あのどうしても突然壊れることもありますしね、100% っていうのはなかなか難しいですね。安全とはやっぱ言えないですね。そうですね、難しいですよね。 Mac もやっぱり同じようなことありますしね。
あれなんでしょうかね、そのハード的なお話になっちゃうんですけども、ハードディスクって昔からそんなに大きさ変わってないですけども、容量はでかくなってますから、
そうなんですよ。
やっぱりピッチがちっちゃくなってるんですかね。
結局そういうことなんですよね。
いや、なんか昔に比べるとね、耐久性がやっぱりちょっと落ちてるような気がしないでもないっていう。
私もそう感じます。多分このポッドキャストの始めた頃ですかね、あのハードディスクを買ってバックアップ用に用意したっていうお話したと思うんですけども、そのハードディスクがですね、実は最近ちょっと調子悪くてですね2台中の1台がちょっとなんか読み込んだり読み込まなかったりするのでちょっと怪しくなってきたんですけども、それ買ったのが 1,2 年前ですからね。でそのなんですかね、もう 7,8 年以上使ってるハードディスクの方が全然ピンピンしてるぐらいなもんでやっぱり安くなってはいますけど、やっぱりね密度が高くなっているので耐久性の方がやっぱちょっと落ちてるというか、持ってないなりにやっぱり密度がね上がってるので精密になってるんでしょうかね。
そうですよね、なんか
なかなか難しいところですそこはね。
この前ねたまたま昔もうつなげないんですけど、あのスカジーなんでまだちょっとあのもうインターフェースがないからつなげられないんですけど、昔の20ギガのハードディスクが出てきまして、電源だけ入れたらしっかりあの電源は入るんですよ。でウィーンってカチカチカチカチとか言ってるんですよ。とりあえず動いてるっぽいんですよ。
多分動くんじゃないですかね、それだけ動いてると、
いやだからなんか昔容量ちっちゃい時なんかは結構ハードディスクってのはもう絶対的なイメージが強かったんですけどね。
そう壊れるイメージはなかったような気がしますね。なかなかハードの選択は難しいですけども、でバックアップの方法なんですけども、最近どうですか、変えましたかね。私前話した時はもうハードディスクだけにしてしまってるって言ったような気がするんですけども、どうでしたかね。まあ、以前まではねブルーレイのディスクにこう時々焼いてはしたりいたんですけども、やっぱりそれも時間がかなりかかりますので、最近はちょっとサボっちゃってハードディスクに置いてあるだけですね。
私は全然バックアップ取ってなくて、外付けハードディスクにその写真用音楽用っていうのをもう別々に作ってあるんですけども、そこにドーンとも入れたまんまなんですよ。
ああそうなんですね。じゃあそれ自体がもし何かがあるとちょっと 悲劇になっちゃう感じですかね、
うん、そうなんです。
ああ、それはたまんないですね、うん、
ちょっとバックアップを取らなければいけないなと思って、まあ、一応タイムマシンも動かしたりは、うん、一応はしてたんですけども、
うん、
もう容量がそのタイムマシン用のハードディスクもまたもう一台別にあって、
うん、
そいつがもう容量がいっぱいなんですよ。
うーん、マック多分分かんない方はあれかもしれないですけど、タイムマシンであのシステムとかデータ全部丸ごとバックアップしてるんですよね。この時系列っていうんですかね、こう随時ですね、
うん、そうです、あの Windows でいうシステムの復元ってやつと一緒ですね。
同じような感じですかね、うんうん、なので相当余力いますもんね。
そうなんですよ、ですね、うん、全然もうタイムマシンも使えない状態なんで、ちょっとハードディスクを調達しなきゃいけないなと思ってはいるんですけども、
うん、
最近それこそね、たまにあの起動した時にマウントをしてない時があるんですよ。
お、怖いですね、うん、
そうなんとかもうヒヤヒヤしながらですね、もう一回再マウントでやっとマウントできてホッとするっていうパターンもたまにあるんで
怖いですね、うん、
ちょっとやばいかなと
怖いですね、うん、そうですね、やっぱりこうなかなかどういう風にバックアップするかって難しいですけど、まあ、一応一番簡単なのは同じハードディスクの容量を買って、まあ、同じところにコピーするとか、また、まあ、レイド使ってね、あの構築するっていうのが一番簡単かなと思うんですけども、もしくはそのあんまり今結構ね、写真データもかなり大きくなってね、 CD とか、まあ、今 CD にはいかないかな、 DVD とかね、ブルーレイにディスクに焼くっていうのが一番いいような気もするんですけども、あれもなかなか絶対ではないですからね。
結局メモリサイズがでかくなってきてるのもそうですし、今 SD カード自体ももうね、16ギガ32ギガとかになっちゃうと、
そうですね、うん、
メモリカードいっぱいに取っちゃった写真のデータっていうのも、あれブルーレイって何ギガなんです？
容量って基本的には25と54とか、ま、今ね128ギガとかですね、まあ、結構どんどん増えてはきてるんですけども、なかなかね、うん、ハードディスク並みとはいかないので、やっぱりどっちかって言ったらハードディスクを継ぎ足して買った方が安上がりなのかなっていうところありますね、手間暇考えると、
うん、そうですね、容量とその価格でいったらハードディスクの方がやっぱり安いでしょうね、う
ん、かなり安いですね、うん、今3テラとか4テラ6テラとかありますけども、うん、
安くなりましたもんね、今ね、
安くなりましたね、うん、ただ壊れた時の1回にね、1回のダメージが大きいので、あんまり1つのドライブを大きくするのもちょっと怖いんですけどね、うん、
まあ、ただ小さいのをたくさんマウントするっていうのもなんかあんまり、
うん、綺麗じゃないですかね、うん、
あんまりどうなのかなってたまに思うんですよね、
うん、そうですね、まあ、理想を言えばですけどもね、まあ、今6テラぐらいが一番大きいハードディスクなのかな、もっとあるんでしょうかね、ちょっと調べてないのであれですけども、うん、まあ、それをまあ2台にして、まあ、両方同じものをコピーしておくとか、うん、そういう風な使い方が一番簡単でしょうかね、うん、まあ、ハードディスクをでも、あれなんですよね、同じ時期にタイミング買うと、同じタイミングでやっぱり両方壊れてくるんですよね、うん、
やっぱそういうもんなんですよね、
うん、やっぱ耐久性とかってやっぱ比較的近いものがあるのか、うん、そういうことが結構あるので、まあ、時期をずらすか、もしくはちょっと怪しくなってきたら、まあ、片方ずつこう、ね、入れ替えるとか、定期的に入れ替えるとかね、しておくと安心は安心ですけども、動いてるうちってなかなかそういうことしないんですよね。
なんか、うん、そう聞くとハードディスクもなんか消耗品的な扱いなんですね。
そうですね、今そのぐらい安くなってますからね、うん、下手にこう何かメディアに焼くよりは安くて、うん、いいかもしれないですね、うん、一応外しておいとけばね、通電させておかなくても保存は効くわけなので、うん、まあ、それごと保存しておくんですかね、まあ、うちにもなんか動くんだか動かないディスクが山のようにどんどん溜まってますけど、うん、まあね、それがいいのか悪いのかわからないですけどね、うん、なかなかバックアップは難しいですね、
うん、そうですよね、でまたかさばりますしね、意外とハードディスクって
ですね確かにかさばります、うん、 で多分あのデスクトップだと 3.5 インチのハードディスクがメインになるかと思うんですけど、やっぱ 2.5 インチかさばらないんですけど、やっぱ耐久性面でちょっと不安が残るので、うん、3.5 の方がインチの方がいいでしょうかね、
まあ、そうですね、それ持って歩くっていうことを想定しなければ、そっちの方がもう据え置きでねやるんだったら、
そうですね、
3.5 インチの方がいいかもしれないですね、
ですね。あとはそのあのディアシーさんが書いてくれたように Google フォトとかの あのあれですね、クラウドのドライブですね、こちらもまあ万能とは言えないんですけども、写真データをね今無制限で預かってくれるサービスとか結構ありますからね、まあ、有料になってしまいますけども、まあ、万全を期すならあの自宅のハードディスクとそちらのクラウドドライブに置いておくと少し安心感が強いでしょうかね、
そうですね、もうバックアップできるところには、もう大抵のところにバックアップを置くと、
そうですね、
でも私全然 Google フォト使ってないから何とも言えないんですけど
そうですね、 Google フォトもねあのローデータとかね預かってくれるとちょっと有料でもいいかなと思うんですけどね、なかなか、あの Amazon さんのねクラウドも日本では始まりませんし、なかなか悩ましい問題ですね、
なんか最近私の中ではあのフリッカー自体がもうなんかそういうストレージサービスのような感じで今使ってるので、どちらかというともうちょっとこうまともなものは全部もうフリッカーにどんどんどんどん上げていくので、もうあそこがバックアップ代わりですね今のところ、
そうですね、やっぱりこれからどんどんクラウドがメインになってくるでしょうかね、
でしょうかね、でもやっぱりローカルに置いといた方が早いんでね、
そうなんですよね。と質問の方前に戻りますけども、お二人の環境も知りたいなと思いメールしましたということで、これちょっと飛ばしちゃったので、ご紹介したいと思います。環境はですねお互い Mac ですね、
はい、
ね、はい、で何を、やっぱりあれでしょうかね、やっぱりロー現像とか使うソフトが知りたいところでしょうかね、私はそうですね、最近はちょっとあんま使ってないですけど、メインのロー現像はアパーチャーと、DXO、オプティクスプロっていうのを使ってますね。はい、さあ朝は何でしたっけ。
私はアパーチャーと、シグマフォトプロ、
あそうですね、私もそれぞれ使ってますね、
ほとんどてかもう最近その、フォビオン機で撮ることがやっぱり多いので、やっぱりフォトプロしかないっていう、こういう状況ですね。
そうですね、ね、
一応ライトルームもあの、なんだっけあれでフォトグラフィープランで一応契約はしてるんですけども、全然使ってないです。
あ、そうですか。
使い方がいまいちよくわからなくてですね、残念ながら使えてないんですよ。
なるほど。あとフォトショップとかは使いましたっけ。
フォトショップはそうですね、あのフェイスブックページのあのバナーの写真を変えたりとか、ああいう時に使ってます。
あ、なるほど、私も一応あるんですけどほとんど使えてませんはいですね、はい、で私はそうですね、ノートブックでほとんど作業してますね。デスクトップは今ねもうだいぶ買ってないですね、もう何年も、ずっとノートだけで作業してますね。
私は逆にもう考え方が古いのかどうなのかあれですけど、やっぱりデスクトップなんですよ。
ああ、いや、また欲しいんですけどね、ただ置く場所がないんですよ。
やっぱりね、あの ノートってこうサブ機っていうイメージがちょっと強くて、
あ、そうですよね、
あの過去にやっぱりそのデスクトップとノートと両方使ってたこともあったりはしたんですけれども、やっぱりこう大きな画面で使いたいっていうのもあるし、外に持って出ないからっていうんでやっぱりデスクトップ、まあ、私なんかの iMac のちょっと古いやつ使ってますけども、やっぱり大きい画面の方がいいなと思ってそんなの使ってますけどね。
いや確かにね、ノートだと今15インチですけどやっぱ大きい画面欲しいなと思いますもん。ですよね、やっぱいいですよね大きい画面ね。はい、とりあえずそうですね、そのとこでしょうかね。バックアップのソフトは特別使ってなくて、純粋にあのハードディスクにこう二重にコピーしてるような感じですかね。 な感じでいつも写真をやっております。はい、月末になってまいりましたので、恒例の指定写真の締め切りが迫ってまいりました。はい、ということで今回のテーマは空の写真ということで、今回はあれですね、比較的というかかなり撮りやすかったんではないでしょうかね。
そうですね、またどんどんとね、空が面白くなってき始める時期なんで、
そうですね、
ね、もう常連の方々はもう続々送っていただいてるので、なんだろう、まだちょっとどうしようかなって悩んで悩んでられる方はぜひ、ね、この秋になりかけてるこの空の面白いところをちょっと撮っていただいてですね、ぜひお送りいただければと思います。
はい、ということでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指令写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマは空の写真ということで、テーマに沿った写真なら何でも OK です。インスタグラムの方でもハッシュタグをつけてご投稿ください。ハッシュタグは、指令027、どしどしお待ちしております。メールの宛先はフォトムービンアットマーク gmail.com、 綴りは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしております。番組でご紹介させていただくことがありますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あさんでした。
それではまた。
Stay tuned next time.